相場志郎の株は技術だ。皆さんこんばんは、相場志郎です。
リスナーの皆さんこんばんは、金井憧れです。この時間は相場志郎の株は技術だをお送りしていきます。相場さんよろしくお願いします。
はい、お願いします。今日隣に娘連れてきたんだけど
可愛らしい娘さん、ね、
今ねメルボルンからはいこの生放送でお話してますが、隣にいらっしゃるのがですね、はい、加藤美優さん、
うん、
全仏オープンの混合ミックスダブルスで優勝、もう世界一ね、はい、すごいですね。明菜ちゃんの方から、はい、加藤さんの経歴ご紹介いただけますか。はい、
1994年生まれ京都市出身で、7歳でテニスを始めて全国小学生大会ベスト8、全国中学生大会ベスト8、2011年テニスの最高峰であるグランドスラム大会の一つ全豪オープンジュニアダブルスで準優勝の快挙、2013年にプロ転向、そして2017年全豪オープンでは日本人ペアで史上初となるベスト4に入り、全仏オープンではシングルス本戦入り、2018年東レパンパシフィックオープンで日本人ペア初の優勝、そして2023年全仏オープンミックスダブルスでグランドスラム初優勝を飾られています。
うん、
プロテニスプレーヤーの加藤美優選手に今日はお越しいただいています。ね、
グランドスラムって、はい、ほらこれリスナーさ、はい、日本経済新聞系の読んでる人が多いから、はい、グランドスラムって分かってる人も多分7割ぐらいいるけど4割ぐらいおじいちゃんとか分かんないと思う。
おじいちゃんとか
ウィンブルドンとかこれはイギリスですね、はい、それから、全仏オープン、これなんだっけ、ローラン・ギャロスだっけ、はい、それと今来てるオーストラリアオープン、全豪オープン、それからニューヨークで行える全米オープン、この4つがグランドスラムと言われているところですね。はい、今経歴聞くとすごいね。俺なんか隣にいらんないぐらいすごいね。
すごいですね。
びっくりだね。
相葉さん耳に手を当てていらっしゃいますけど、うん、今日イヤホン2人でワケワケしてるんですよね。
うん、そうなんだよ。はい、俺1個しかなくて、はい、2人でワケワケなんで、はい、落ちちゃいないように抑えてる。
なんか恋人同士みたいな可愛らしい。
加藤さんいるから緊張してるから抑えてんだな。
あら。
夏は緊張、蚊取り線香だから。こっち夏だからね、
はい、夏です、はい
はいはい、
今何時ですか、外明るい、今何時ですか、
今は7時半ですね。
ありがとうございます加藤選手、
はい、
はい、
日の入りがね夜9時ぐらい、9時ぐらいなんだよ、だから遊び人になっちゃうんだよメルボルンに
夜が明るい。
はい、じゃあ後ほどね加藤さんにまた、はい、出演していただき、出ていただき、ずっと隣にいらっしゃいますから、ね、
分かりました、
オープニングから、はい、お願いします、
ありがとうございます。それでは番組を始めていきます。この番組は株職人の相場志郎先生に長年の実績で生み出した技術でかつ実践的な株式トレードについてたっぷりとお話をいただく番組です。 YouTube ライブの相場 TV 相場志郎株塾公式チャンネルでも配信しています。動画配信についてはラジオ日経の番組サイトと相場 TV でご覧いただけます。また番組を見逃した、もう一度見たい、そういった方は株塾にご入塾していただきますと過去の動画もご覧いただけます。番組ホームページの会員登録バナーからチェックをお願いします。今ちょっと YouTube でご覧いただいている方ちょっと何が起きたんだって感じかもしれないですけど、まさかの加藤選手と私のツーショットになっちゃって、相葉先生どちらに行かれたんですか。
今隣に、
相葉先生映ってます、相葉さん映ってます、ずっと
映ってますね、はい、今ね電源が切れそうだったんで持ってきただよ
そうなんですね、いやびっくりしました、どこ行っちゃうのかと思いました。
ごめんねごめんね、生放送だもんなこれな、
はい、こんな感じの自由な番組ですので、加藤選手ゆっくり自然体に臨んでいただければと思います、はいはい、今日よろしくお願いします、
はい、
それでは番組を進めていきます。この番組は株塾を運営するファームボンドの提供でお送りいたします。
相場志郎の相場の潮流、
このコーナーでは株式投資のポイントを分かりやすく解説いただきます。それでは今日の相場を振り返っていきましょう。16日の東京株式市場で日経平均株価は6営業日ぶりに反発し、終値は前日に比べて128円2銭高の 38,572 円60銭でした。前日のアメリカハイテク株高の流れを引き継いで、東京市場でも朝方からハイテク株や半導体関連株が買われました。買い一巡後は外国為替市場での円高ドル安進行などを背景に伸び悩み、午後には下げに転じる場面もありました。 2024年12月のアメリカ消費者物価指数 CPI の結果を受けてアメリカ長期金利が低下し、前日のアメリカ株式市場ではハイテク株を中心に買いが広がりました。この流れを受けて東京市場でも東京エレクトロンやアドテストなどネガサの半導体関連株が買われて日経平均を押し上げました。朝方には日経平均は一時400円を超えて上昇しましたが、その後は外国為替市場での円高ドル安進行などが重荷となり次第に伸び悩みました。東証株価指数トピックスは反落、終値は 2.50 ポイント安の 2688.31 でした。東証プライムの売買代金は概算で4兆1347億円、売買高は17億7226万株でした。東証プライムの値上がり銘柄数は610、値下がりが968、そして横ばいが65でした。
はい。
ということです。
そういうことだな。
はい。
そういうことだな。じゃあ、あとは俺飲み行くからうまくやってもらえるかな。
解説を。
解説行きましょう。それじゃあ、画面出てますか？チャートを見て出していただけますか？はい、出てますか？
はい、出ました。
はい。これは日経先物の週足ですけれども、ご覧いただいているようにですね、この緑の線で含まれたと、囲まれたところがボックス圏になってますね。これわかりますか？
はい。
はい。したがってですね、日経先物は、この緑の上限まで行くと下がっちゃうと。これ何週間続いてるかと、2、4、6、やと、12、17、16、17週目になってるんですね。うん、で、あ、小春ちゃんさ、これもうちょっと下に余白があるよね。
はい。
だから今週来週でこの下まで下げると、うん、もう一度上に上がってしまうの上がるのか、
はい、
それから割り込んでいくのかということになるわけですね、はい、で次にですね見ていただきたいのが月足です、
はい、
週足でも横ばっているように月足見るとこれ月足の下限がここ、うん、そして上限がここ、
はい、
したがってこの期間は前回の放送でやったようにあまりトレードしちゃうとですね、うん、買うと下がる、売ると上がるという動きになると。
はい、
じゃあ、日足を見てみようと思います。実はこれ日足なんだけど、そうは言ってもね、これ何に、これ今後の動きなわけですよ。うん、で、今日ここです。したがって、下限までは、先月、先生、去年の10月の安値、うん、それから11月から12月にかけての安値に間もなく近づこうとしてます。
はい、
で高値はですね、去年の10月の高値、11月の高値、12月の高値に、今年の1月に入って近づいてそこから下げてきました、
はい、
ということで、リスナーの皆さんには今この辺にあるんだっていうのを意識していただくと、うん、週足月足でボックス圏でありながらも例えば11月の上昇はですね 2,4,6,8 と11日間上げたわけですね、
はい、
で今回の下落は 2,4,6 や10日間下げてます。ですからこの辺どうなるのか、もし下限に当たって上がってきたらちょっと買っていこう、割り込んだらこれちょっと大きな下げになるんじゃないかなという感じがします。
はい、
はいはい、それからですね、ニューヨークのダウですけれどもこれ見ていただくとですねダウの月足です。実は2022年から23ヶ月上昇しました。これ分かりますか？
はい、
2022年から23ヶ月上昇して下落をしました、うん、で今のニューヨークダウの上昇は23年の末から、実は今月で16ヶ月上昇になってます、うん、と可能性としては、この左の23というのは私がねアイバリューで言ってる通り23で上昇止まってますから、はい、これはだからあまりの伸び余地はなさそうだなという、もし伸びても23だったらあと4+3は7、7ヶ月あと半年、ただもしかしたら弱っちゃうかもしれないと。で週足を見ていきますと実は週足がですね、青に当たってに、青というのは20週移動平均線に当たって今度は青を割り込んでますね。これ当たるのは宝くじはいいんだけど、今、ジョークだぞ。
はい、分かってますよ。
20、うん、あ、分かってるよかった。多分、リスナーの皆さんに後で説明しないと分かんない。今のジョークです。さて、これ、青の20周線割るのっていうのはしばらくぶりなんで、ここをちゃんと超えないで、ここでもごもごやると少し大きな下げになるんじゃないかなと予測してます。
はい、
ですから、この後、 上がったとして、例えば4万5千ドルまで上げないで下げちゃうと、これ一回天井になる可能性もある。うん、月足の16ヶ月と、週足のこの青に当たって当たって当たって割っちゃったことを考えると、この後の戻りが日足ベースで弱ければ、下がっていく可能性があると、日本も下がると、はい、でダウの日足を見ていただくと今上がってます、うん、これオレンジ際の戦いですね。ですから、うん、日足だと青ね、20日移動平均線の上に出ているので、上げそうだけど、これ青と紫の間に入ってるから、はい、やっぱりね、月足で結構いいとこまで来てる。週足は青割れですから、次の戻りがここまで戻るかどうかでね、ここまで。
結構パワーが必要そう。どう思う？
ここだと結構だぜ。
そうですね。
おお、もしここで買っててここまでやってたらあれだぞ。すごいぞ。なのでこの途中で折れるようだと、はい、結局週足と月足のことから考えると下落の可能性が出てくると。はい。いうことになりますね。それから次はですね、ドル円ついに下げてきたね、
はい、
これ日銀のですね副総裁が、どっかの講演で次に行われる、日銀の会合でですね利上げを検討すると、うん、利上げっていうことは利息が上がるから金利が上がるから、ドル円でいくと円安が止まって円高になる可能性があるというのをこれ見越してまして、私もドル円は売りを入れてます。ただドル円で売りを入れるとスワップポイントを捉えるから、リスナーの皆さんお気をつけいただきたいんだが、ですが、スワップポイントを超えるだけの下げがあればですね、利益になるだろうということです。それからドル円のですね月足を見てください。これもう一回いきますよ、はい、一発目23年の初め青に当たった、24年の初め青に当たった、また青に当たって、これ何回も当たってるわけじゃないですか、
はい、
そうすると当たって大丈夫、当たって大丈夫、当たって大丈夫 とだんだんですね青に近づいてくる可能性があるので、うん、ドル円が円高に増える可能性は十分考えられますということですね。なので、ドル円買って持ってかれないようにと、
はい、
それから、久しぶりに出てましたスクエアニックス、ね、20年の高値、これ月足です。そして21年の高値、22年の高値、23年の高値、24年の高値、ついに24年の高値が23年の高値に追いつかないで下げました。でオレンジ割って戻ったので、月足ベースあるいは日足ベース週足ベースで6218円を割ってきて、日足がですね赤の5日線の、5周線の下、それから、週足が5周線の下、それから日足が5周線の下に来ると、5周線じゃないや5周線な今もジョークだぞ下がってくる可能性が、はい、ちょっと天井圏でね月足、
はい、
それからゴールド、まだ時間あるかな、これ一発目、
はい大丈夫ですよ、
はい大丈夫ですね。でゴールドちょっと見てみましょう。ゴールドは金ですね、金価格は日足ベースでだいぶ上がってきましたけれども、これアクアちゃんどうだ、
どうだ、
オレンジで一番下、
はい、
青が紫を超えそうだぜ、
はい、
つまりこれもう一度パンパカパンになりそうな雰囲気があるな、
勢いが、
はい、そんな匂いする、ラジオだから匂わねえだろ、
匂いはしないですけど、
うん、
感じますよ。
でこれ月足見ると、週足見るとほらパンパカパンで戻ってきたからね、
はい、
そうするとちょっとね、で月足はこうなんだけど、この上を越えてくるとこれ上がるかもしれないから、うん、金はねちょっと面白いなというふうに考えてます、うん、それから原油いきましょう。原油前回の番組で俺原油持ってるって言ったんだよね、はい、確かね、
はい、
やばいねこれ儲かっちゃってるねベンツ何台だって感じだね、はい、原油どんどん伸びたね、
はい、
理由は何だか分かるかな。
でも綺麗なパンパカパン、
ね、あそう、あともう一個、もう一個、
もう一個、
ここでオレンジに当たって、
はい、あオレンジに勝ったからだ、
そうオレンジに当たって下がったけど前の安値まで下がらず、はい、オレンジ超えて一回休んだけど下がらず抜けたからだよ、
はい、
これは教科書通りということになるかな。あとコパー最後に行きましょう、
はい、
コパーは、コパーこれですね、実はコパー俺買ってるんだよね、 あの、原油も買ってんだけど、はい、コパー買ってて、はい、コパーもこれオレンジ色の戦いに勝ったんだよ。
お
前回は、1月にオレンジ当たったけど下げちゃったけど、下値がほら、揃って、抜けていってオレンジ色に勝ったんで、コパーも持ってると。
はい。
いうことです。いい感じだね。
なんか暖かいな、結構本数いきましたけどね。
オーストラリア暖かいしさ。
懐も暖かいし。
懐も暖かいし、ちょっといい感じかな。
いい感じですね。
はい、以上でございます、はい、
ありがとうございます、はい、以上相場志郎の相場の潮流でした。
株は技術だ、投資の提言。
ここでは相場先生にトレードの提言についてお話をいただきます。今日はどうしましょう、はい、
今日は今写真出てるかな。
はい、出てます。
はい、左上、これはですね、加藤さんが吠えてるところですね。
吠えてま す,
すごい。これはいつのだっけ、っいい加藤さん。
これはジャパン、うん、ウィメンズオープンの時で、うん、2017年ですね。
17年。それで、その下、はい、これ何これ。
これは準優勝。
準優勝。
実はシングルスもこの時はやっていて、でジャパンウィメンズオープンで準優勝した時のものですね。
すごいよな、ジャパン、日本の女の人で準優勝だろ。
はい。
すごいなぁ。
でももう8年前ですね。
8年前。
はい。
で、この真ん中のこの写真は何ですか？
これはティム・プッツ、ドイツの選手とミックスダブルスで、うん、勝った時の表情ですかね。
ね、これ多分決勝戦。
すごいホッとしてる感じの、ね。
うん、これ右見てよ。お、なんかこう身長がだいぶこれ違う。
そうですね。
ね、でもこれが何、うん、全仏オープンを、のの
トロフィーですね。すごいね。レプリカです。
レプリカ。はい。これ後でもらえるのかな？
違う、これはそうなんです。本物なんですけど、レプリカを、うん、これの半分ぐらいの大きさになっちゃったんですけど、レプリカいただきました。
なるほど。後でこれでビール飲んでみたい。
やめてください。
さて、こうやって活躍している加藤さんですが、ちょっと今日の相場の提言ではですね、はい、全仏オープンミックスダブルス王者、加藤美優さんに聞くプロフェッショナルの流儀ということで、うん、はい、実は全豪オープン、まあ私会場行ってきましたけど、韓国のね、リーさんっていう有名な、あの、コーチとか、なんつうのあの人。
はい。監督
かな、
まあ、コーチ、はい。
ね、韓国オープンのトーナメントディレクターって言ったからね、はい。で、リーさんとお話をしたらですね、憧れちゃんね。
はい。
この人、あの、日本に来ていて、近畿大学のコーチをやってたと。うん、で、近畿大学は、テニスそんな強くなかったんだけど、はい、リーさんが学生じゃなくてプロの練習をさせたら日本一になっちゃったってリーさん言ったんだよね。だからやっぱりね、練習でね、だから学生は練習の仕方を知らないってリーさん言ってた。で、プロの練習を教えたらね、強くなっちゃって日本一になっちゃったってこと。加藤さんどうよ、プロの練習と学生の練習ってのは。
そうですね、いろいろ違うと思うんですけど、うん、まず、意識が違うかなと思います。はい。
どんなとこかな？
私も中学、高校は、うん、学校に通っていて、うん、ちょっと、緩いというか。
普通の学校だったから。
はい、うん。楽しく練習してたんですけど、うん、まあ今ももちろん楽しいんですけど、うん、やっぱこう、テニスだけで生きていくってい う,、うん、こう責任もあるので、うん、やっぱり、こう食べていくと考えると、うん、やっぱり重い、うん、気持ちが重くなるので、うん、はい。
なるほど。
入りますね。
はい、よね。はい、我々ね、要するに、ファンドマネージメントとか、株のトレーディングもですね、やっぱアマチュアの意識と、やっぱり金融系のディーラーの意識って、やっぱりそれで食ってるからね、うん、本当に意識が違う。もし、このラジオを聞いてるリスナーの皆さんで、まあ、株で儲けるってことはお金稼ぐわけだから、まあ、お金を稼ぐってことは、プロの、まあ、入り口にちょっと首突っ込むわけだから、少しちょっと意識を変えてみるといいかもしれないな。今日はいいやとか思っちゃってさ、はい、今日もいいや、明日もいいやで、ずっといいやでなっちゃうとね。
そうですね。でも、やっぱプロになると、うん、こう、いいやって思えない日に、うん、どうやっていいやに持っていく、いいやっていうかその、うん、オンの方に持っていくか。
なるほど。
その、
メンタルか。
はい。
だと。持っていくの？
本当に、できないときは、うん、もう楽しいことを先に予定入れて、うん、これを頑張ったら、うん、これが楽しいことが待ってるっていうふうに私は考えて、辛いときはやってました。
それね、マラソンのね、高橋尚子選手が走りながらね、はい、ゴールしたら餃子食えるって思ってね、餃子って走ってんだってよ。
へぇー。
プロ、あ、それで、プロなんです。あ、なるほどと思って、 カツさん今あれだもんな。この全豪で頑張ったら俺と酒飲みいけるって思って頑張ってるわけじゃないな。
はい、それもありますね。
苦笑いしちゃってるじゃないですか。
うん、そう、プロのね。プロの、じゃあ、あれメンタルの、コーチつけてんだっけ？
メンタルはつけてないんですけど、でもまあ、大事なところではあるので、
うん、ね、
はい。
そうすると、プロの練習と、それから、なんだ、アマチュアの練習ってのありますと、それから自分に何かご褒美をつけて、そこに向かって頑張って集中していくと。
はい。
ジョコビッチが、ジョコビッチって、アクアちゃん知ってる？
はい。有名な方ですよね。
うん。ノバク・ジョコビッチ、ずっとね、勝ち続けて、全豪にも来てるけど、俺はちょっと合わないけど。
合わないんですか？なしてです
か？でね、ジョコビッチはこんなこと言ってる。誰でも必ず集中力の切れる時はある。そこをつくんだ。加藤さん、どう？これ。
これめちゃくちゃいいですね。
いいよな。
これ集中力が切れる時があるっていうのを分かってて、で、さらに、その時に、自分が集中力を上げれるっていうメンタルを持ってるので、めちゃくちゃ強いと思います。
ジョコビッチが言ってて、で、加藤さんのような世界チャンピオンになった人がね、やっぱこれ痺れるんだよ。で、俺もこれ痺れたんだよ。
うん、
あれだから、これものすごく痺れた。で、その前に痺れたのは、親父の葬式の時にね、お寺で座って痺れ
た。やめてください。その痺れじゃないですけど、
ね。違うところが。
これすごいんだよ。もう一回言って、誰でも必ず集中力の切れる時はある。そこをつくんだ。戦ってて、やっぱずっとね、ジョコビッチでもフェデラーでもナダルでもやっぱどっかで切れるんだろうな、はい、そこを見透かしてそこでこっちはギア上げていくのかな、
うん、
ね、
これを言葉にできるっていうのがまたすごいですね、
うんうんうん、なるほどね、
はい、
もうすごいな、これは世界一の人と世界一の人が言ってることだからすごいな。で、俺ちょっとね、これここに出てんだけど、これ白相葉っていうのを加藤さん知ってる？
はい、もちろん、はい、
うん、マーケットはいつものように動いて、いつものように動いて、問題は自分の方だ。テニスと違って、株式市場っていうのは、勝手に動いてるわけ。
はい。
だから株式市場にはメンタルがない。
うん、
俺さえ整ってれば勝てる。
なるほど。
うん。でもテニスの場合は相手が頑張っちゃうとさ、自分が2倍頑張っても相手が100倍頑張ったらちょっとやられちゃう可能性もあるわけだけど、
はい、
マーケットはそうじゃない、いつも普通に動いてるので、そこでこっちのメンタルが崩れちゃいけない。メンタル崩れないためには俺はね、練習いっぱいやってる。あんだけ練習したとか、自分の弱点いっぱい潰したから今回大丈夫だろうと思って、はい、母さんそういうとこはどうです？
それはすごく似てますね、うん、私もこんだけトレーニングしたから、うん、もうあとは自分を、うん、まあ、まさに、うん、信じるだけというか、
うん、
やっぱ練習は裏切らないんで、うん、そこはかなり似てますね、
うん、練習裏切らないっていう言葉ですね。
そうですね、
子供の頃聞いたけど、はい、そうなんだと思ったけど、
うん、
大人になって、あるいはプロでね、世界一になって、うん、俺もまあトレーディングの方ではね、結構まあ頑張ってるんだけども、その練習は裏切らないっていう言葉の重さがね、
うん、
俺は62になって分かったけど、加藤さんはまだな、30ぐらいだっけ？
今30です。
ねえ、あれ、はい、まだ結婚してないな。
はい、シングルです。
全国の皆様、加藤さんが彼氏を募集して。はい。でも俺、これ聞いてる人はほら、結構、はい、経済の人だからな。
はい、
まあ、加藤さんよりお父さんぐらいの人かもしれないぞ。さて、やっぱりプロから、株のトレードをする人たち、投資をする人たちも、リスナーはプロではないけど、それでお金を稼ぐわけだから、
はい、
今までの気持ちを少しギアチェンジして上げていただいた方がいいと思ってるんだけども、
はい、
アマチュアの人がプロにギアチェンジ、あるいはちょっとした学生がちょっと優秀なアマにギアチェンジするときの感覚とか、どうしたら、どうやっていくんだろう、ちょっと。いきなり生放送でごめんね。
そうですね。私、中学、高校、学校に通っていて、うん、練習はそこまでできたわけじゃなくて、
うんうん、
で、卒業してプロになったんですけど、うん、そこで練習量がすごく増えて。
練習量増えた。
はい。
プロと学生は違う。
そうですね。
うん、
まずそこで驚いたんですけど、
うん、
違い、やっぱり、これで生きていく、まあ私はテニスなんですけど、ってなったら、やっぱり、こう、やる気がみなぎってくるというか、今の、その、学生の時は、ちょっとこう、遊びの延長みたいな感じだったんですけど、もう今は、それで、生きていくっていう覚悟がやっぱりそこで生まれたので、
うん、
もう何に対してもテニスのためにってつなげるように、
なるほど、
はい、しました。覚悟ですかね。
それいい言葉だね。何に対してもテニス。俺もね、何やっててもトレードだから。
はい、
最後は、あ、これこういうことかとか、トイレでさ、急にポツンと一滴落とした時に、あ、 こういうことだとかさ、お風呂入って顔洗った時に気がついて、お風呂飛び出してきてからメモすることあるからね。
へー。
いつも気持ちを、ベクトルをそこに向けているってことやな。
はい。
一緒だよな、多分な。はい、明日試合だね、加藤さんね。
はい、明日いよいよ1回戦です。
1回戦。
はい。
何時ぐらいにこちらで始まる？
日本時間の大体、2時とか3時ぐらいだと思います。はい。
加藤さんのね、1回戦が、明日始まりますから。
前日もありがたいですね。はい、うん、
ねえ、楽しみだね。
はい、
俺も応援に行きますけどね。時間はもう、
あと3分ぐらいありますよ。
あと3分ある。ちょっとほら、なんか、せっかくだから、ちょっと、意気込み語ってよ。
意気込み、そうですね。
うん。
まあ、去年、去年ではない、2023年に、優勝してから、なかなかこう、思うような感じでいけなくて、こう、力入っちゃうというか、まあ、この覚悟も責任もちょっと重く感じるようになったんですけど、その分、こう、プレーが硬くなっちゃったので、もうそういうのは考えずに、リラックスしていこうっていうのが今回の意気込みで。
当たりだね。
はい。
当たり当たり。俺もね、たくさんの5億円とか入れちゃうと、肩力入っちゃうんだけど、2、3000万だと大丈夫だからね。ということはやっぱりね、いつも同じようにやっていかないとダメなんだな、肩に力入って。プロもね、お互いのプロはね。
はい。いつも通りで。
いつも通りでできるようにやった方がいいですね。はい。
生放送中であっても後ろをちょろちょろ歩き回る相葉さんのように
、はい、すいません、生放送なのに
一ついいです、
どうぞ一つどうぞ。
先月から私 YouTube を開設しまして、ぜひそちらも見ていただきたいなという、今回全豪オープンの参加賞とかも、ご紹介してたり、試合、普段のストレッチとかもご紹介してるので、ぜひ、
はい、お願いします。
そちらもお願いします。
いや、拝見しましたよ。すごく面白かった。
本当ですか？ありがとうございます。
すごく買い物しますね。
結構。
ものすごく買うじゃんと思って、楽しかったです、見てて。いや、参加賞があんなに多くて、って、クオリティも高くて、って。びっくりしました。
やっぱグランドスラムのショップは楽しいので、興奮しちゃいますね。
いや、本当に、相葉先生羨ましいなと思いながら見てました、YouTube。
もう来年はこっちで放送やろうよ。
こっち、私も行っていいんですか？
まあ、俺が来るよ。
俺が来る連れてってくださいよ。でもいいですね、
時間どうなの？
あと30秒ぐらいでチャラッチャーが来ます。
はい。30秒ね。やっぱりね、俺ちょっと加藤さんので思ったのよ。やっぱりね、肩に力が入っちゃう。投資でも。もう一回繰り返しになるけど、で、リスナーもそうなんだ。たくさん入れるといつも通りできないんだよね。
うん、
だから、たくさん練習をする。練習をするといつも通りできる。その時に金額のことを考えずに、技術を極めようと思って、金額がいくらでもやる。だからまず少ない金額でやって、技術を極めることをすれば、やがていつも通りできるようになって、そこで少しずつ金額を増やすっていうのが、いいなと、400年やって思いました。
400年。ずいぶん長生き、はい。ありがとうございました。加藤選手、試合の前日にもかかわらず本当にお付き合いいただきありがとうございました。
はい、ありがとうございました。お邪魔しました。
プロテニスプレーヤーの加藤美優選手にお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
以上、株は技術だ、投資の提言でした。この番組は株塾を運営するファームボンドの提供でお送りいたしました。今日は延長配信ありません。来週楽しみにしていてください。それでは相葉先生お願いします。
じゃあ指こうやって、株は技術だ、
明日頑張って。
ありがとうございます。